こう、あ大丈夫ですね、入ってます。はい、はい、
はい、はい、と申します。
はい、じゃあ何てお呼びしたさんでいいですか。
はい、
じゃあさん、はい、じゃあと申します、はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、さんはどこからいらしたんですか。
あ、韓国から。
韓国、
はいはい、
いつ頃ですか。
あ、10月1日に来ました。
え、まだ来たばっかり。
はいはい、
日本は初め
て。はい、初めて
です。あ、初めてなんですか。すごい、あのすごいですね。もう急に。で、日本はどういう、日本語はどうして勉強なさったんですか。
大学3年生の夏休みの時、時間が長かったんですけど、はい、その時なんか長い時間をなんかいいことに過ごしたかったので、はいはいはい。
え、今はもう学生さんじゃないんです
か。まだ学生で休学してきました。
何年前？4年生。4年生の、
はいはい、84年生まれなんですけど、
ええ、
はいはい、まだ、だから来る前も1年休学して、
ええ、
今回また休学してきて、終わったらまた戻って、1学期しか残ってないので、
はい
はい、3ヶ月ぐらいで卒業できますので。
あ、
はいはい。
来る前休学したっていう期間は何をしてらっしゃった
んですか。1年間は、
ええ、
あの英語の勉強とアルバイトと、
はい、あ韓国で、
はい、
英語の勉大学を休学して、
はい、
で大学の専門は、
あ、社会体育っていう、体育とほぼ命、あ、同じ専門なんですけど。
でも社会がついてるのは何ですか、はい、それは。
あ、例えば区役所とかで、国でやってるスポーツセンターとかにも入るし、
はい、
あとはスポーツセンター以外のジムの方に行く人もいるし、病院で働いている人もいます。
あ、はい、多分社会体育ってすごく日本にはないかなと思うんですけれども、
あ、名前が全く同じ専門はないと聞きましたけど、はい、
学部は何ですか。社会体育学部、は
い、
学科、
はい、学科、学部はないです。社会体育学科で、
はい、
その中に40人しかないから、
はい、で体育そのもの、スポーツそのものもやるし、そういうマネージメント的な部分もやる、
はいはい、だからその中にも理科と文化が分けていて、
はい、
理科の方は例えば病院で働いている人だったら、なんか体のなんか神経とか関する勉強をして、文化だったらあの心理学、スポーツを何で知ってるのかという文化、その部分を勉強してたり。
うーん何か資格があるんですか。
あ、例えば病院で働きたかったらやっぱり必要です、資格は。
どういう資格になりますか。
あ、例えば運動で太っている人を医者が先に検査して、こういうふうに運動したらいいですとか、はい、
というふうにお医者さんが言いますよね、
はいはい、その後は医者先生だったら、あの、うん、治療の方を、薬を何を食べたらいいかとか、はい、飲んだらいいかとかで、あの運動で、うん、運動を、それからこっちの専門を卒業した後の人は、あのこんな風に生活をこんな風に変わって、運動を30分以上してくださいとかのもやるし、 あとは運動センスの専門、プロの運動センスの、うん、ケアとかも、はい。
で、キさんはどういう仕事をしたいんですか。
私はあの普通の会社に入りたい。
あ、そうなんですか。普通の会社っていうのは、
あ
の
チームとか、あ、でもやっぱり韓国だったら、うん、区役所とかで働いたら一番いいかなと思ってます。
どうしてですか、それは。
やっぱり女の人なんで、
はい、
うん、 長く働きたいし、はい、それで
区役所は長く働ける、
はいはい、
どうしてですか。
あ、まず普通の会社だったら結婚してなんか妊娠したり子供の問題もいろいろあるし、
はい、
で結局辞めるしか方法がなかったりするのがあるので、
はい、あれ、はい、そうなんですか、
はい、
普通子供を産むと辞めるしかない、
やっぱり そっちの方が多いと思います。
どうしてですか。それは
それは多分会社の時間が長いですね。妊娠して1年休んだりするから、はい、女の人よりは男の人を社員にして、その方がもっといいと思うからそうかもしれません。
区役所はどうして大丈夫なんですか。
区役所は国でやってるし、
はい、
やっぱりそれ国でやってるから社員っていうかになんか社員とかの守ってくれるのがなんか普通の会社と違うと思います、はい、
そうするとそうやっていくつかその家事とかそう育児とかと両立しやすい職場っていうのが多分いくつかあるんですか。区役所とか他にもありますか。
区役所とかと大きい会社、例えば韓国だったらサムソンとかヒョンダイとかは多分できると思います。でも小さい会社だったらやっぱりお金の問題もあるし、それが大変で、女の人には良くない立場になりますね。はい、
そうするとその女の人が行きたい職場っていうのが少ししかないとものすごい競争率、
はい、そうですね。で 100人がなんか希望し申し込みして1人しか選ばれなかったりするんですね。はい、
それでそれを勝ち抜くためにはどんな手段というかどんな戦略が
資格をいっぱい持ってたり、英語の勉強が今やっぱり一番重要ですね。
じゃあ今回日本の留学も一つのその資格っていうかその手段。
でも日本語は、
はい、
私本であまり勉強してないですね。だから趣味でやってて、このまま卒業したら日本語は多分続けないかなと思って、卒業前にやっぱりちゃんと並びたいと思ってきました。
ああ、
はい、
いつまで今度日本
に1年
です。1年間、
はいはい、
1年間、
はい、
で去年は1年間英語をやったと。
はい、でも1年ずっとやってたわけではないですけど、
はい
はい、でも目標は英語だったんですね。
はい、はいはい、だけどまあ帰る前に、
はい、
どうですか、日本にまだ10月いらっしゃったばかり、初めていらして、はいはい、今のところの印象は。
あ、ソウルとはあんまり変わらないので、
あ、はい、
東京だしソウルとあんまり変わらないので、時々日曜日とか出かけて子供とお母さんと話してるのが日本語だったりするとびっくりしたり、あ、やっぱり日本だなその時感じますね、はい、
食べ物とかはどうですか。
大丈夫です。まず少しおかずとか、
はい、
コチュジャンとかで味噌とか韓国の材料を持ってきたのもあるし、あとは日本の食堂とかで行って食べても、ま、大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい、
じゃあ それはかえって面白くないっていうか、あんまりに違和感がないという。
はい、そうですね。
あと地方に東京以外のところに行く予定はありますか。
旅行では行きたいですね。京都とか戦闘的などこに行って、はい、ちょっと違うとこ行ってみたいです。ソウルと違う雰囲気の日本の、はい、
じゃあ東京はどこにいらっしゃいました。他には、
あ、東京しかないですね今。
東京の都内、
はいはいはい、下北沢とか、
うん、
最初は 東京タワーに行ってみんな面白くないよタワーしかないからって言ったけど、うん、最初じゃないとちょっと行かなくなるかなと思って、うん、一番最初に行ってきました。
私ソウルは一回行ったことあるんですけど、ほとんど観光したことないんですけど、
はい、
ソウルに行くとしたらどこに行くことをおすすめですか？
ソウルの中ではインサドンというとこがありますけど、
はい、
そこが一番ソウルの中では一番韓国らしい雰囲気で、はい、外国人もやっぱり、うん、おすすめですね。外国人の方がいらっしゃったら
どんなところなんですか？どんな感じのところですか？
韓国のあのチマジョゴリって言いますね、はいはい、その店が綺麗にいたり、下北沢とちょっと同じ雰囲気なんですけど、美術の街ですけど、その中にテントがそのまま残ってて、うん、韓国のお菓子のテントのお菓子の店とかやっぱりいっぱいありますのでは
い、おすすめのお土産とかありますか？
お土産ですね。お土産は海苔が一番人気ありますので、はい、海苔も美味しいし、あとは、あのお箸とスプーンのセット、はい、やっぱり日本は木で作ったお箸を使ってるんで、韓国はあのステンレスとか金とかで作ったお箸とスプーンをセットで使うから、それがちょっと違う文化で、それプレゼントしてもらったらちょっと嬉しくなるかなと思って。
そのインサドンで買うお土産とかはないですか？
はい、それです。
あ、そういうものをインサドンに売ってるんですね。はいはいはいはい、ああ、わかりました。
はい、
はい、じゃあ今日本の箸は木で向こうのはって言って、はい、じゃあ日本に来てそれ使うのは変じゃなかったですか？
いや、韓国も木で作ったお箸もありますので、はい、大丈夫。
スプーンはでも普通日本だと洋食に使いますよね。
はいはい、それはちょっと不便です。例えばチャーハンを韓国は持って食べるのが良くない印象になるんですけど、日本だったらなんか持って食べる方がいいって聞きまして、
はいはい、あ、茶碗、
はい、
はいはいはいはい、ご飯ですね。
はい、
それ今どうしてますか？
今は家で食べるときは韓国式にして食べてます。
うん、外では、
はい、外ではやっぱり日本人と同じように
ああそうなんです
ね、はい
はい、じゃあその韓国の女性と日本の男性が結婚したら、
はい、
その家庭内はどっちになるんでしょうかね？
あやっぱり日本食、和食で食べるときはその日本人のその茶碗を持って食べたりするのがいいし、うん、韓国料理だったらあの韓国式にちゃんとスプーンの使って食べた方がいいと思います。
はい、今伝統の話がいろいろ出ましたけれど、
はい、
韓国の結婚式っていうのはどんなやり方をするんですかね？
最近は洋式で、教会でしますね。ドレスを着て、はい、
でクリスチャンが多いんですよね。
はい、多いです。
はい、でそのやっぱりその信じてるそこからあのやっぱ様式が多いということですか？
それよりはあのアメリカの文化が入ってきてそれが広がったと思います。
はい、アメリカの文化が今受け入れられて結婚式がそれ、
はい。はい、昔からそうだったので、はい。
食べ物とかはすごく伝統的なその今のお茶碗にしても何しても残ってて、
はいはい、
結婚式だけがこうアメリカ風になってるっていうのはどうしてなんでしょうね？
家庭内はやっぱりお母さんとお父さんとお母さんの年はやっぱり伝統的な考え方があるので、それを子供にあの子供がそれを並んでそれが中途続けるのじゃないですか、その食べ物とかの文化は。でも結婚式とかは映画も見えるし、こっちの方がもっと楽とか綺麗だなとか夢を持つようにするんじゃないかなと思います。
うん、そっちを綺麗だとか、
はい、
あの素敵だと思うのはどうやって価値観が変わっていくんでしょうね？
やっぱり、うん、映 画とか、うん、そのアメリカの方の文化がもっと高いとかの考え方があるんじゃないかと思います、うん、
文化が高いとか低いとかいう考え方は、はい、
あもちろんダメですけど、
いやいや、それはどういう背景から出てくるんでしょうかね。やっぱ経済力と関係があると思いますかね、
は
い、
経済力もあるし、韓国はアメリカの、あのアメリカのなんていう文化がやっぱり一番入ってるんで、はい、それでそうじゃないかと思いました。
アメリカを好きな人っていうのはやっぱり非常に多いですか今も。
いや、そうですね。若い人だったら、うん、アメリカの芸能人を見て、あ、そういう服が流行りなんだとか思ったり、はい、ありますね。
はい。さっきそのアメリカの文化がたくさん入ってきて映画なんかの影響っていう話が出ましたけど、はい、昔あの日本映画はダメだったけど最近は大丈夫になりましたよね、
はい、
そのことで何か変わりました、若い人の感覚。
はい、なんか私映画を見るのが趣味なんですけど、
はい、
アメリカの映画と日本の映画は全く違いますね。例えばアメリカの映画はスケールが大きい、
はい、
映画がたくさんの人気で、日本の映画は小さな物語を見てる感じで、の心を動く力があると思います。それで最初はあのレニアマニアの若い人たちが日本の映画を好きだったんですけど、映画が好きだったんですけど、そのやっぱり内容がちょっと静かすぎだったり、それで広がるのがちょっとまだですね、
はい、
多くの人が見るのはまだ、
うん、まあ多分いろんな映画がある中の結構そういう JMB 的なものが韓国に入ってるんだと思うんですけど、はい、その心のこういう小さな動きっていうのは、さん自体はどう思いますか。
最初はちょっと、なんか見て映画だったら大きい映画が見たいなとか思ったんですけど、うん、見れば見るほどなんか、あ、その中に入りたいなと思うなんかあります。なんか説明は難しいですけど、隣でなんかあるかもしれない話かなと思う、はいはい、それがありますので、私も初恋の時はそうだったなとか、
気持ちが共感してみるということですね、はいはい、さっき結婚式なんかの文化を映画が変える力が、はい、価値観を変える力があるっていうふうなことを言ってましたけど、はい、やっぱ映画って怖いですかね、その国のその人の国の、
そうですね、文化でなんか国と国が、交流できるのが大きいだと思います。今はの国の偉い人と偉い人があって、話すよりの一般の人が、その文化を通じてその国を分かるのがもっと大きいだと思います。例えば、ヨン様とかのパリュブンとかで、はいはい、韓国もそれがニュースになって、あ、日本はそうなんだとか、
はい、
ちょっと違う 目線で見るのができるし、日本もやっぱりそうだと思います。韓国はその前はどんな印象だったかはまで知らないんですけど、うん、やっぱり文化の力はすごいだなと思いました、
うん、そうですね、でもそれは国、はい、人と人がこう近づくいい面なんですけど、はい、ある意味日本 の映画なんかをたくさんそっちで上映すると、
はい、
日本人の価値観が若い人の間に広がっていって、はい、少し価値観を韓国の人の若い人の価値観を変えていくんじゃないかという、
はい、
文化がこう侵略をしていくというかな、相手の、
はい、
そういう恐れもあるかなと思うんですけど、
でもそれを、見ないようにして、
うん、
分からないから大丈夫っていうのより、
うん、
その日本の文化を分かってその中で習わなきゃならないことがあったら習って、あとはこれは韓国の文化とは全然違うと思ったら違うし、 習う必要がないと、自分で判断する力も必要だと思います、
うん、はい、判断する力を養うためにということですかね。
はい、
韓国の教育なんかはそういう判断する力を養ってるんでしょうか。
はい、そうですね、はい、例えば受験勉強が一番重要だと思って、大学、はい、いい大学の入り方っていうか、はい、そういうふうに勉強してるんで、ちょっとそうですね、
判断する力を養うような教育は行われている、いない、
はい、います、
います、
はい、
それはどういう方法で行われてるんですか。
さっきも言いましたけど、自分の考え方で話す力がなくなるんじゃないかと思います。例えば大学の受験勉強を中心で勉強しているので、答えが決まってあって、その答えを探す方法がもうみんな一緒だと思って、
はい、だからその教育行われてない、弱いっていうふうにおっしゃってるんですか今。
だから自分の考 え,、
うん、考えをアピールするとか、
はい、それができないと思うんです。
あ、できない、はい、できない。それはどうやったら育つんでしょうかね。
それはやっぱり、答えが今は決まってあるのが問題だと思うんで、
うん、
その教育は、今の教育は、
うんうん、
で例えば、教室の中でクラスみんなで話し合って答えを探したり、
うんうん、
そういう教育もいいと思います。
はい、今それはほとんどないですか。
はい、ないです。
ないですか。
はい、
で多分そういうふうな考えは一体どこで持つようになったんですか。
私も今その大学の入るための勉強をやったんで、それを経験した後に、あ、この方が今言った私の考え方のような勉強もあったらよかったなと思って、
大学ではそういう教育が行われてますか。いろいろディスカッションしたりとか。
はい、高校生の時よりはありますね。はい、やっぱり
やっぱりでもそこはちょっと弱いかなという感じを、はい、
それで高校生の時そういう教育ができなかったので、はい、大学に入って、どうしてなんだろうとか、答えが出ないとかの悩みになったり、はいはい、そうですね。
でもそこを自分で気づいたきっかけっていうのは何ですか。
大学に入って自分の意見を書く試験とかが弱くなっていったのを気づいて、はい、今も授業、日本語の学校で授業中に考えを書いてくださいって言ったら、ちょっと時間が短かったりしますね、他の人より。
それはやっぱりそういうものを、意見を表明する教育がちょっと、
はい、そうですね。
でその高校受験が大変だから、
はい、
その教育ができないってことだったんですが、はい、そこはどうやって改善していったらいいんでしょう、もし、はい、さんがそういう教育担当だったら。
大学入る方法が今はそのセンター試験、日本だったらセンター試験みたいな試験で 90% が決まって、あとは大学、高校生の時の成績なんですけど、その成績も試験の後のテストの後の、その成績なんで、その中にやっぱり自分が活躍したのを入れたり、
はい、
クラブ活動とかの入れたり、はい、あとはそういう風にしたらいいと思います。
あ、それを入れていく、
はい、
それはどう、ただ評価っていうのは難しいかなと思うんです、はい、個別なので、はい、そこはどうしたらいいでしょうかね。
評価は、私は高校生の時バレーボールやってて、
はい、
試合に出てどんな成績をなんか1位になったかどうかって判断されるので、
うん、
それは良くないと思います。それで、例えば1年間このクラブで習ったものを、なんか1年間これをやって何を習ったかを字で書いて足して評価もらったり、
出してどういうふうに評価するんですか。
先生が読んで、あこれはそうだな、自分なんか頑張ったなとか、はい、
それって結構主観が入りませんか、評価する、誰が読むかによって。あどうでしょうか。
そうですね、難しいですけど、うん、基準の、だから最初から基準ができないけど、それをずっとやって基準ができるんじゃないかと思います。最初は多分難しいと思いますけど、うん、教育っていうのは一回で全部変えるのはできないので、はいはい、そういうふうに少しずつ変えて、
あやっていくうちに、はい、あのなんかなってくるかな、はい、そういう感じですね。はい、わかりました。じゃあちょっとここで一つロールプレイをやっていただきたいんですけど、はい、このあ今の学生さんですか、はい、でこので、記念誌を作ることになりました、はい、でそのさんはその委員です。で校長先生にその記念誌に載せる、はい、なんかこう寄稿する文章を書いていただくように、
はい、
あの電話をしてお願いをしてみてください。
はい、
はい、
一人ですか。
はいはい、はい、もしもし。
はい、あと申します。
あはい、
あの忙しい中で失礼ですが、はいはい、記念誌のことで電話しました、
はいはい、
あ今電話大丈夫ですか。
はい、いいですよ、
はい、あの学生のみんなと相談してみたんですけど、
はい、
うん、記念誌っていうのでやっぱり、うん、先輩とあの今入ったばかりの学生とみんなが集まって意見を集まるのがいいと思いますけど、どうですか。
はいはい、大丈夫だと思いますけれど、
はい、はい、じゃあその集まる時間とかはどうやって決めたらいいでしょうか、
ね、あすいません、あのね、はい、じゃあロールプレイなんですけど、はい、その校長先生にその記念誌に文章を書いてくださいとお願いしてください。
はいはいはい、ありがとう、
大丈夫ですか。
はいはい
はい、はい、じゃあ、はいはい、何でしょうか。
あすいません、
はい、
記念誌の問題で電話したんですけど、
はい、
やっぱり校長先生の記念誌がなかったら意味がないと思いますので、ぜひお願いしたいです。
何を書けばいいんですか。
あやっぱり今からに入りたい学生も見るので、あの過去のいい印象が残るように入ってくださったらよろしいでしょうね。
そうですね、はい、うん、どのくらいいつまでに欲しいんですか。
あ来月の下旬ぐらいで大丈夫だと思います。
うん、分量はどのぐらいですか。
あ400字ぐらいでいいです。
あそうなんですか、
はい
はい、うん、そうですね、来月の下旬。
はい、
わかりました。じゃあ、それはさんにあの、はい、渡せばいいんですか。
はい、じゃあ私の方に お願いします。
はい、
はい、
わかりました。じゃ あのまた考えて届くようにします。
はい、はい、ぜひお願いします。
はい、
はい、
じゃあそれをあの仲間でみんなで作ってますから、
はい、
そういうことがあったというふうに友達に報告してから、今度友達です。
はい、
どうだった校長先生の話。あ
先生に出ましたけど、
うんうん、
やっぱり受け入れられました、受け入れられてもらいましたので。
はいはいはい、先生嫌がんなかった。
いやそんなことなかったよ。
本当に、
はい、
先生怖くなかった。
怖くないよ先生、やっぱりいつもの通り優しかったんです。
本当に、いつまでに書いてくれるの。
あ来月の下旬までって。
あ言ってた。
はい、
あよかったよかった。でどうしてくれって、あの、さんのところに届くの。
うんうん、そうだよね、私の方に届けてもらいたいですって今言ったよ。
あそうなんだ分かった、よかったね、うん、じゃあまたこの続き来週話し合おうね。
はい、
うんうん、はい、じゃあありがとう。そういうあのなんか結構お願いに行くとかいうのは緊張しますか。あまりそういう場面ないですか。
うん、まだ敬語が難しいので、日本語の敬語が、
あ
それでそれがちょっと緊張します。
あそうなんですか、はい、まあ使う機会これからですね、
はい、
まだ来たばかりでね、 でも立派ですね、国でそこまで勉強してらっしゃるっていうのも感心しましたね。
いや、そうじゃないですか。
はい、じゃあ一応あの OPI のインタビューはここで終わります、はい、お疲れ様です。
お疲れ様でした、はい、
じゃあ一応ちょっとこれ